コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。国内音声配信プラットフォームのスタンド FM の新社長が発表されていました。今日はそのニュースをお伝えします。
ハッシュタグクリエコ。
スタンド FM は2020年4月に中川彩太郎さん、河合慎吾さん、お二人が立ち上げた国内音声配信のプラットフォームです。そして2024年8月1日に吉本興業傘下のファニーという会社に譲渡ということが発表されました。ですからスタンド FM は現在吉本傘下の音声配信プラットフォームという状態です。本日の配信は新しい発表内容、そしてその新しい役員や体制、現在行われている施策、そこから見えてくる今後について考察をしていきたいと思います。ではまず新社長の話からです。2024年10月12日に私はスタンド FM の公式サイトコーポスタンド FM から発見をしました。名称が株式会社スタンド FM となっているのは変わらないんですが、住所と代表取締役が変わっていました。住所は新宿区新宿5丁目 18-21 という吉本の住所です。そして代表取締役は山地勝明となっています。はい、そうなんです。スタンド FM の新社長は山地さんです。はい、皆さん覚えましょう。というわけで、私びっくりしてですね、吉本興業の公式サイトも見に行きました。関連企業、そして出資をしている企業という一覧ページがあるんですね。そこに、はい、なんと、スタンド FM を名を連ねていました。私、てっきりですね、ファニーという会社が譲渡譲り受けをして、そのファニーの、まあ、一部門としてスタンド FM が存在していくんだろうなと思ったんですが、実際にはそうではなくて、株式会社スタンド FM という、まあ、本当に会社としての存続という立て付けになっていました。そして、そこにはもう少し詳細な情報が書いてありました。役員です。役員には、代表取締役社長の山地勝明さんの他に4名が書いてあります。取締役、福山和也。取締役、島和也。取締役、内藤豊。監査役、溝上敦史。と4名書かれています。いやー、びっくりですね。もうですから、8月1日に創業となっていて、そして社長含め役員が5名と書かれていますので、もう実は8月に新体制決まっていたんですね。山地スタンド FM ですか。いやー、これはどんな展開になっていくんでしょうか。そして厚生労働省のホームページもチェックしてみました。かつてのスタンド FM の法人番号で検索すると、実は現在はスタンドテクノロジーズ、彩太郎さんなどが AI の会社として新たに作ったスタンドテクノロジーズがかつてのスタンド FM の法人番号をそのまま引き継いでいました。そして厚生年金の非保険者数が10人となっていました。いやー減りましたね。スタンド FM 多い時には30名いたんですけども、まあその後継であるスタンドテクノロジーズが10名ということですから、本当にこう AI のスタートアップを新規に立ち上げた的な感じなんでしょうね。コアメンバーだけなんでしょうね。そして、スタンド FM なんですが、法人としてはしっかり残っています。そして、法人番号なんですが、50104011842279です。ですから、今後、スタンド FM の何か動向を追跡したいという方は、この法人番号を覚えていくといいと思います。そして、この法人番号の取得は8月23日になっていました。ですからまあ、登記上ですね、8月1日に発表ということですけども、登記上はまあ、その8月23日あたりが、まあ、誕生日バースデーになるのかなという感じですよね。まずはビジネスとしての立て付けがこんな感じに変わっていたという報告です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では新しくなったスタンド FM の新婦人を見ていきましょう。ファニーの代表はヤン・ホンイルさんという方なんですが、このファニーという会社の役員を見てみます。 するとですね、このファニーの役員の中に、実は山地さんの名前もあります。株式会社ファニー代表取締役社長ヤン・ホンイル、そして取締役山地克明となっています。ですから、想像し得る指示としては、ヤンさんがね、取締役の山地さんに、ちょっとお前行ってこいということで、スタンド FM の代表を任せたというイメージが湧きますよね。さあ、そんな山地さんなんですけども、どんなキャリアの方か見ていきましょう。実はウィキペディアに山地さんの紹介ページがありました。引用します。大阪府堺市出身、神戸大学経営学部を卒業。1997年に吉本興業に入社し、ココリコなどのマネージャーを担当。2009年、吉本クリエイティブエージェンシー。2011年、デジタル制作センター長。2015年、YD クリエーション兼務ということですね。ですからもう生粋のネイティブの吉本社員さんということですね。そしてまあ神戸大学の経営学部ということでは、まあ経営に関するマネジメントがお得意なんだろうなということを伺えます。そして2011年からはね、デジタル周りを携わってきたということですから、まあファニーに役員になって、そしてさらにスタンド FM ちょっと DX の頑張ってこいということで仰せつかったのかなということが伺えます。当時担当した番組、本当名の知れた番組たくさんありますね。一本グランプリ、それからやりすぎ工事水のキングダムなどなどですね。ですから彼のインタビューがネット上で見つかりましたんで引用します。ラジオ情熱ラボというラジオ番組に出た時のインタビュー記事です。ココリコさんが黄金伝説に出ていた頃、多忙なスケジュールの中、全国ライブをやりたいと言ったんですね。その時、インターネットの単独ライブをやりましたね。もう23年になりますね。はい。弊社のホームページで流しました。ものすごくお金がかかりましたね。私がデジタルに興味があるということで、デジタル畑に移動になりました。当時は回線も細かったんですが、頑張って映像配信をしていましたと。さらに、まだまだ劇場やテレビを中心に動いているので、そちらも大切にしながらお客さんと直接デジタルでつながることが今後重要だと思うので、そのことを社員を含め完璧に理解をし、芸人さんと一丸となってエンタメ DX を進めていかなくてはいけないと思います。とのことです。はい。ですから本当にデジタルお好きで、デジタル畑で吉本を牽引していったという方なんですね。うん。ですから、スタンド FM、まあ、音声ではありますけども、その、舵取りをしていくというところを伺いますね。では、取締役の福山和也さん。彼の経歴をネットで探してみました。するとですね、新卒で NTT データに入社。その後、エンジニアの経験を経て、株式会社ホットリンクでもエンジニアリングを担当します。そしてそこではですね、ハッシュタグのレコメンド機能のバズスプレッダーというツールを開発していたということが書かれています。さらには吉本さんとの関わりも見つかりました。引用します。前職は SaaS 型の映像配信事業者にて、吉本さんとの 4K お笑いライブ中継、映画、テレビ局さんの深夜ドラマなど映像コンテンツの共同制作を行っていました。ということなんですね。ですからまあ、ホットリンクに入る前から吉本さんとは関わりがあって、まあそういったご縁なのかなということを伺えます。そして確かに最近、スタンド FM のアプリ、おすすめの番組、おすすめっていうのがちょっと変わったと思いません？私、結構最近過去配信されるようになったんですけど、言われてみると、他の人のエピソードの下に、あなたへのおすすめって出てきたり、トップページのおすすめ欄とかに出てくる番組が、ちょっと変わった気がするんですよね。だいぶ精度が良くなったような気がするんです。そして、この福山さんの経歴を考えると、納得という感じじゃありません？いやー、ですから、確かに、8月以降、ポツポツとアプリの細かいところは変わっていったと私感じていました。ただ、ライブがね、不安定になったり、通知が来なかったりなどなどはありましたけども、ただやっぱりエンジニアの方がいたんだなということはここで安心をしました。現在、福山さんの吉本との関わりを表す文献は実は多くありません。ただ、こんなページを見つけました。MOSH というサイトがあります。 ここはですね、オンラインヨガですとか、コーチングですとか、オンラインでのそういったコミュニティ、サロンを作るプラットフォームで、現在、ユーザー数を伸ばしている注目のベンチャーです。このモッシュというコミュニティを作るサービスの中に、なんと M1 サポーターズという、あの M1 グランプリ、吉本の M1 グランプリのサポーターのコミュニティがあるんですね。そこの提供事業者のページです。引用します。提供事業者の名称、吉本興業株式会社、運営統括責任者の名称、福山和也とあります。はい。ここで、まあ、つながりましたね。ですから、モッシュという M1 グランプリのユーザーと、直接つながるということを、モッシュというプラットフォームを使って、そして実際に手を動かしたのが福山さんということで実現していたわけですね。そして、福山和也さんの Facebook ページも見つけました。すると、なんと、福山さんのお顔のイラストの脇に、M1 サポーターズのアイコンがしっかり貼られていましたね。もうこれで確定です。はい。ですから、開発エンジニアリング部門は福山和也さんという夫人が見つかりました。そして次の取締役、志摩和也さん。こちらはですね、吉本興業の社員のページにもうそのままありました。コンテンツ推進部2006年入社ということで、志摩さんもバッキバキの吉本ネイティブ、吉本 DNA の方です。社員さんということですね。そして経歴を見ますと、本当にコンテンツ周りを作られているという方です。特にやっぱりデジタル周りですね。デジタル周りが多く、例えばバンダイさんとコラボをした吉本芸人を使ったキャラクターの企画、そして2019年に放送されたネタ X チェンジという読売テレビの番組も企画から携わっていたということですので、デジタルと特に絡めたコンテンツ制作がお得意という感じですね。キャリアページから引用します。私自身が子供の頃からエンタメに救われて生きてきたので、同じように誰かの心を動かすものを作り続けたい、そしてエンタメの世界に関わってみたい、コンテンツを作りたいと次の世代の人にも思ってもらえたらと考えています、ということですね。はい。ですからコンテンツ周り、志摩さんが采配を振るっていくんではないかという夫人見えてきましたね。いかがでしょう。喫水の吉本、そして DX に明るい山地さんが舵取りをし、そして開発部門では福山さん、そしてコンテンツ部門では志摩さんという夫人が見えてきましたね。もう一人取締役に内藤さんという方が書かれているんですが、ちょっと検索をした限りでは出てこなかったんですが、ただ吉本の芸人さんで、その方とおぼしき名前は出てきたんですけども、まあビジネスに関する出展、ちょっと見つけることができなかったので、今回は割愛いたします。そして監査役の方は、吉本の関連企業にはほぼほぼ名前を連ねている、まあ昔ながらの、お付き合いの長い、もうザ・吉本の監査役という感じの方ですので、こちらも割愛いたします。ですから、今回分かっただけでも、このお三方がスタンド FM を引っ張っていくという姿、なんとなくイメージできましたね。
ハッシュタグクリエコ。
ではそんな新体制になったスタンド FM、 どんな施策をこれまでしてきたのか調べられる範囲で報告していきたいと思います。まずは8月23日にそういった法人番号ですとか厚生年金の手続きですとか、そういった手続きが変更されていた、それが8月23日です。そして吉本興業の芸人さんが多数番組をスタンド FM 内に開設したんじゃないかなと思いきや、残念ながらそういった動きはあまり見られませんでした。ただ一つはっきりと9月に開設した吉本関連の番組があります。それが吉本福岡劇場チャンネルです。こちらはですね、吉本、まあ、全国に劇場を持っていて、その福岡のチャンネルということですね。そして公式チャンネルとして吉本の公式サイトにもしっかり出ています。吉本の紹介ページの中に、例えば TikTok ですとか YouTube といった SNS へのアイコンがあって、そこがまあリンクになっているんですけども、そのアイコンの中にスタンド FM のあの音波のグニョグニョっとしたマークもちゃんとアイコンとして掲載されてリンクが貼られていました。公式の動きとしては、これを、まあ、志摩さんの采配で行ったのかどうかは未知数なんですけども、 吉本社内でスタンド FM を使っていきましょうと何らかのアナウンスがされた可能性は感じられますよね。そしてこの吉本福岡劇場なんですけども、なんとかつてスタンド FM の音声広告も配信していた大和証券、はい、その大和証券さんがネーミングライツ実は取得してるんですね。公式サイトに吉本福岡大和証券劇場ともうしっかり名前が書いてあって、ヘッダーの非常に目立つところ右上にスタンド FM のアイコンも出てるという立て付けになっています。今福岡はあの人気有名ポッドキャストの古典ラジオの樋口さんが地元のラジオ局と組んでラボを立ち上げるなど音声配信非常にですね新しい動きが活発な地域ですので、これは相性もいいんではないかなと思いますので注目ですね。ですので吉本の公式サイトのタレントページ、ここでですねスタンド FM で番組を解説している芸人さんが多数ヒットします。ただ8月以降の配信開始かどうかというところは残念ながらわからないといった状況です。そして数もすごく多いというわけではない印象ではあります。そして最近の動きとしましては、スタンド FM のアプリの UI、UX、いわゆるその見た目や使い勝手のところ多分微妙に変わっている気はします。はっきりとキャプチャを取って根拠を残しているわけではないんですけども、例えば完全に新人さんの新着放送の枠は多分なくなったんではないでしょうか。前はありませんでしたっけ。あとは新着ライブがトップに出てくるようになりましたよね。これも確か前はなかったんではないでしょうか。あとはパソコン版ブラウザ版のスタンド FM ですと AI ありの放送の枠がかなり上に来ている気がします。ですので福山さんもう生粋の IT 畑の方ですから、こういったプラットフォームの運営ですとか IT のツールの良し悪しというところはもう肌感としてご存知だと思いますので、できる範囲での細々としたチューニングはなんかされてるような印象があります。今後ももし皆さん新しい変化を見つけましたら、ぜひこの番組にタレコミ情報提供よろしくお願いします。
クリエイターエコノミーニュース。
さあ新しい布陣も確定し、今後の動きに期待が集まるスタンド FM ですが、資格はないんでしょうか。考察をしていきましょう。まず母体となるファニー、こちらはもともとファニーアプリというものを運営し、吉本のチケット販売など DX の先兵を担っている、そんなアプリです。で、実はそこに2023年12月、おばあちゃんという若手芸人さんがいるんですが、彼女のファニーアプリ限定ポッドキャストが実は始まっていました。これはスタンド FM の譲り受けをする前の話ではあります。限定ポッドキャストということなので、Spotify やApple Podcast などでは聞けないんですけども、ただ、ポッドキャストエリアという表記があって、今後、そういった音声配信の枠を広げていこう、ファニーアプリの中で増やしていこうということが伺えます。さらには、ファニーアプリのトップページのど真ん中にそのバナーがあることからも、当時はかなり力を入れていたということが伺えます。ただ残念ながら2023年12月以降は、ただ残念ながらそれ以降の動きはありません。ということは、やはり音声配信あまり反響がなかったのかなという印象を受けます。そしてスタンド FM を譲り受けた8月以降も、そこの枠がスタンド FM 初で始まるという増え方をしているわけでもなく、またスタンド FM 内で番組が加速度的に増えているということもなかったことからすると、福山さん、志麻さんという強力な人材が、アテンドはされましたけども、そのリソースですね、スタンド FM に割くリソースまではなかなかないのかなという印象です。例えば、M1 サポーターズのモッシュのコミュニティ、こちらはですね、福山さんが立ち上げ、M1 グランプリを盛り上げていくという非常に重要な立ち位置のコミュニティではあるんですけども、レビューを見てみましょう。星2、2回戦ファニーチケットなかなか繋がらずチケット完売してた。予選のチケットにも優先枠ください。意味がわからない。星1、 M1 サポーターズクラブに入会したものの、Facebook のコミュニティは何も活動していないし、クラブに入会して何ができるのか全く意味がわからない。早急にどうにかしてほしい。星3。年会費払って会員になってみましたが、8月時点でまだ良さがわからないです。M1 の1回戦は始まっているので、会場に観戦に行ってますが、M1 サポーターズだから何かあるとかはないです。Facebook の更新もほとんどないです。今後に期待します。それぞれ2024年の8月ですとか9月の投稿なんですね。ですから枠としては立ち上がっているけども、運営までにはリソースが割かれていないということを伺えます。いわゆるコミュニティマネージャーという役職の人はいないのではないかと思わせます。また先ほど紹介しました吉本福岡のページなんですけども、スタンド FM のアイコンがあると申しました。ただこのスタンド FM のアイコンの画像のあるサーバー、これがですね、実は福岡吉本興業のサーバーの中なんですね。これが何を意味するか、全社的にスタンド FM をフューチャーしていこうということであれば、吉本の大元の、本当に大元のサーバーに画像を置いて、はい、この画像のアイコンみんな使ってね、リンクするときはこのアイコンにリンクさせてねとアナウンスがあってしかるべきだと思います。ただそういったガバナンスが見られず、福岡のところだけにあるということは、まあそういったガバナンスがないんだろうな、現場での裁量の範囲でやったことなんだろうな、ということが伺えます。実際、スタンド FM で公式の番組をやっている他の劇場のページも見てみますと、独自に作ったバナーがあり、そのアイコンは使われていませんでした。ですからかなり現場の裁量が任されているという反面、全社的なスタンド FM の推しというのは展開されていないんじゃないかなと伺えます。また代表の山地さん、彼はもともと吉本の取締役にも名を連ねていた方です。先ほど紹介しましたラジオ番組の記事の中に、吉本興業株式会社取締役山地克明さんと書かれています。ですからかつて山地さんは吉本興業の取締役だったわけですが、現在はファニーの取締役、そしてスタンド FM の代表ということですから、まあ吉本興業、こう言ってはなんですけども、吉本興業のバリッバリの経営戦略の第一線を担って登用されたということではない印象は受けますよね。これらのことから、吉本興業の中でのスタンド FM の立ち位置ということがなんとなく伺えてきますよね。社員の中で忠誠心があり、デジタルが分かって忠誠心があるという方が登用されたという印象以上のものは私にはどうも感じられませんでした。福山さんは、まあ、外部の方でエンジニアリングということでは、可能性としては外部からの福山さんがどれほどの采配を発揮するかというところが、伸びしろとしては可能性を感じます。一方で、この数ヶ月間目立ったところでのシステム改変などはなく、アプリ通知の不具合の対応というところ以外は特に目立った動きはなかったように感じます。という意味では、登用はされたもののリソースまでは割かれていないと想像に固くありません。ファニーのオンラインチケットの販売といったビジネスに直結する DX、IT、その部分の開発に回されている可能性もあるんではないかなという気もします。また、現状、スタンド FM の利用規約やガイドラインといった公式サイトのビジネス上のドキュメンテーション、こちらもですね、スタンド FM 当時のままなんですね。体制が変わった時に、いわゆる公開されている公式のドキュメントの修正から入るって多分、まあ鉄則だと思うんですよね。ただそれが残念ながら、現状でも変わっていないというぐらい忙しいんだろうな、ということが伺えます。ですので、スタンド FM の皆さんの中には問い合わせをしても返事がないという声を発せられている方も多いんではないでしょうか。おそらくはそういうことだと思います。そして、このお三方以上に新たに登用された人材というのも多分いないんではないかと考えます。とにかく、スタンド FM という会社を譲り受けた。じゃあ、社員の中で何とかせいや。 というような印象を感じますね。実際、Indeed など求人サイトでスタンド FM の新たな求人を見つけることは現在できませんでした。つまり、新しい人材を入れてまでも手こ入れをするわけではないということですね。IT 企業でよくありがちな求人としては、求人をたくさん出しておくんですよ。ただ、いい人が来たら取る的なもの非常に多いんですね。例えば、ボイシーなどですと、もう、40以上かな、50近くの役職の募集があるんですよ。先日は、CEO の募集まであってちょっとびっくりしたんですが、ただそれぐらい IT 業界ではとりあえず求人を出しておいて、いい人が来たら採用するというのはかなり一般的なんですね。まあ特にベンチャーですと少人数というところではカルチャーが合わないと本当に不協和音にしかならないので、そういう採用の仕方はまあしょうがないっちゃしょうがないんですね。ただそれさえもやられていないということですから、なんとか社内リソースでせよというガバナンスを感じざるを得ません。ただ、吉本興業は NTT ドコモと共同出資で制作スタジオを立ち上げるなど DX に今後の可能性を感じていることは間違いありません。ファニーもメタバースなどこれからの分野に投資を積極的にしています。ですので、デジタルの一つであるスタンド FM をそう簡単に切るということはおそらくないんではないかなと今回感じました。一方で、大手企業にありがちな内部の社員さんで何とかしようというところ以上のものは残念ながら感じませんでした。
クリエイターエコノミーニュース。
吉本興業はいわゆる公開企業ではありません。ただ株式は多くの放送局やテレビ局などが保有するなど、公開企業に近いと言っても過言ではない、もう本当に大手中の大手の企業です。ただ、損益収支を見てみますと、2024年7月の官報の決算広告なんですが、売上高までは書いていないんですが、流動資産、いわゆるキャッシュも含まれる部分ですね。ここがですね、25億と書かれています。まあ、固定資産も含めると290億となっているんですが、まあ現金などキャッシュを含めた動かしやすい資産ということでは、25億ってそんなに多くないですよね。ボイシーが調達した資金調達は累計で32億ということなので、まあ一ベンチャーでも調達できてしまう額なんですよね。いやーでも大手とはいえそんなもんじゃないのと思われるかもしれませんが、例えば任天堂はですね、この動かせるキャッシュの部分、ここがですね、なんと1兆円あるんですね。ですから持っているところはやっぱり持っているんですよ。そういう意味では吉本興業が大手で資産もたくさん持っているから安泰というわけではなさそうな雰囲気なんですよね。ですからスタンド FM が毎年何億円も赤字を垂れ流すことを続けていれば当然目立つと思います。売上が立っていればまだしも、売上なしでさらに赤字ということではかなり目立つと思います。IT 企業ではAmazonでさえ赤字を何年も続けていたということがあります。ただ売上はもう伸びているんですよね。ですので今後の舵取りとして山地さんがまずは売上をどう出していくのかが私は注目しています。とにかく売上が伸びていくという道筋が見えないことには、スタンド FM の今後の成長はありえません。売上さえ立てばですね、そこから利益幅をどう多くしていくか、もしくはリストラをして利幅を大きくするかといったハンドリングはできようもんなんですけども、そもそもの原資となる売上がない限りは、まあ、どんなに名経営者が来たとしても、まあ難しいですよね。新しい体制になって一番やりやすいのはリストラですとか、まずは経費削減して結果を出して、社内のモチベーションを上げるというのが鉄板なんですけども、ただスタンド FM は社員の人数もそれほど多くないので、まあそれをやるよりはトップが大なたを振ってリーダーシップを発揮していくという方がおそらくふさわしい気はします。ただそういう意味で新しい役員の中にどなたもですね、いわゆるIT のプラットフォームを成長させたことがあるという経験の持ち主の方がいないことが今回一番大きな気がかりでした。特に昨今の IT のプラットフォームというのは、もうかつての経営方法では、まあ想像がつかない手法をやらないと多分伸びないんですよね。いわゆるそのタイムマシン経営ですとか、北米で 成果が出たスキームを真似ればいいですとか、ユーザー数を獲得すればいいですとか、そういったところではもう今ないんですよね。そんなシンプルな世界ではなくなってきました。ですので、ビジネスの成長、プラットフォームの成長を本当に全く新しい状況でクリエーションできる人材がおそらく不可欠なんですが、ただ、吉本の社内の雰囲気として感じられるのは、なんとか社内で回していこうというところでした。ですので、新体制の皆さんにはかなり大きな課題が突きつけられているというのが現状だと思います。そんなスタンド FM を支えたい、頑張れ、応援したいという皆さん、ここで一つ私からの提案です。吉本興業の関連企業のページの一覧にしっかりスタンド FM、株式会社スタンド FM と書かれていたことは一つの希望だと私は考えています。つまり、ブランドをしっかり認識してくれているんだなということなんですよね。ですから、おそらく吉本の側も、そのスタンド FM が独り立ちして、いやーでもそのスタンド FM 成長させたのはワイたちやで、っていうところを目指しているのかなと、一方で思いました。私はかつて、ファニーラジオ、ブランド名称の変更をするんじゃないかと思いましたが、今回の調査をした結果では、どうもそれはなんかなさそうな雰囲気ではあるんですよね。いわゆるそのブランドマネージャー的な人も今回の布陣では見られなかったので、現状をどう回復させるかをまずは第一フェーズとして最優先させているのかなという気がしました。ビジネスマンとして優秀な方々が登用されていますから、おそらくですね、それぞれの与えられた役割で最高のパフォーマンスを発揮してくださるとは思うんですけども、布陣というところではおそらくまだまだ吉本本体からの支援は足りないなと感じました。さて、今後なんですけども、吉本本体の決算月は3月です。ですから2025年の3月には現在のスタンド FM の経営状況が役員の元にさらされ、まあ、今後がね、話し合われるということになるかと思います。ですから、スタンド FM の役員の人たちは、その3月に向けた資料作り、もしくは成果作りというものに奔走することになります。現実的には、かなりの赤字を垂れ流していると思われます。ですので、その赤字を急激に改善するということはできないまでも、こういうことをやったらこういう反応があり、まあ、こういう路線で進んでいけば改善の兆しが得られるんじゃないかというような落としどころもしくは改善案を提示するところはあるかと思います。逆にその実績を今探そうとしているところかなというふうに思います。そして社長の山地さんは他の会社の役員もやってるということもあっておそらく多忙で実際のオペレーションは現場に任せているものと予測されます。で、そういう意味ではおそらく福山さんがかなりの大きなウェイトを占めるんではないかなと思われます。ですので、今後、スタンド FM に意見や問い合わせをするといった時には、福山さん宛てなどにするといいかもしれません。もしくは、こういう番組を作ってほしいということであれば、もう島さん宛てにしてもいいかもしれません。いずれにせよ、おそらくそのお二方にかなりのオペレーションを任せていると思われますので、直接的に届く方法をスタイフを支援したいと思っている人たちは考えるといいかもしれません。また一方で山地さんに届けるべきものとしてはおそらくリスクマネジメントかなというふうに思います。と言いますのも吉本興業は公開企業ではないんですけども会社のグループのホームページの至るところでですね反社会的勢力排除制限ですとか、プライバシーポリシーですとか、ガバナンスを重視した文言、ガイドラインなどの掲載に余念がありません。ですから、スキャンダルというのがおそらく山地さんが一番最も恐れるところかなと思いますので、スタンド FM でですね、何か権利侵害をしている配信がこういうふうに増えてますよ、こういう時間帯に多いですよ、ですとか、何か高額の商品を売りつけるようなユーザーをよからぬビジネスに巻き込むような配信がされていますよといったいわゆる通報系といったものはおそらく山地さんは大歓迎ではないでしょうか。少なくとも自分が社長として任された会社で全社的に減らしていこうという動きが増えていくとしていたら それは大きな問題ですので、最優先で、おそらく取り組んでくれると思いますので、どんどん通報してあげましょう。そして問い合わせ先なんですけども、スタンド FM の多くの方が、反応がないというふうにおっしゃられていると思います。そして今申し上げたように、おそらくリソース足りてないんですね。ですからもう返信できないというところが実情かと思います。ですから返信が来ないのは前提として、いかに届きやすいところに届けるかという考え方でいくつかピックアップしてみました。まずはアプリからの問い合わせなんですけども、あちらは一旦なしでいいかと思います。それよりはウェブサイト、ウェブページのスタンド FM 公式サイトを開いて、画面の下の方にあるお問い合わせ、こちらがですね、Google フォームから送られる送信内容になっています。そしてメニューでどういう送信内容かという、まずジャンルを選ぶわけですけども、その他というのがありますので、ここで要望的なものを書けるかなというふうに思います。また、吉本興業全体への問い合わせということでは、吉本興業の公式 X に問い合わせのリンクがあり、そのリンク先がファニーのリンクになっています。ですから、ファニーに対して問い合わせをすると、一応形式的には吉本に届くという形になっています。ただ、ファニーのその問い合わせも、ファニー ID、ファニーチケットなどサービスごとによって異なる問い合わせ先が書いてあります。ですから迷うところではあるんですけども、おそらく一番近いなと思われるのはファニーコミュニティのところかなと思います。ここは先般申し上げたモッシュなど、ファンとのコミュニケーションを図る外部のサイトも掲載されていますので、この中でどれかといえばそこかな、ファニーコミュニケーションのところかなと思います。ここでその他というのがありますので、そちらから問い合わせをするのも良いでしょう。また、X のアカウントに関しては、一番動いているなぁというアカウントが、ファニーマガジンというファニーが運営しているオウンドメディアがあります。その派生 X のアカウントで、F さん、ファニーの中にいる人というスタッフさんの公式 X があります。こちらがですね、ほぼ毎日投稿をしていて、確実に中の人が毎日チェックしているなぁという印象を受けます。スタンド FM のことを取り上げている投稿はないんですけども、だからこそむしろスタンド FM でのこういう芸人さんを取り上げてくださいといったリクエストはありだと思います。そしてあとは住所がわかりますので、スタンド FM の新しい新宿の方の住所に書簡を出すというのもありかもしれません。そしてその時には先ほど申し上げたお名前をもう具体的に書いて要望としてお伝えする、現状としてこうですよというのをお伝えするのがいいと思います。旧スタンド FM 経営陣から、ある意味ホワイトナイト的にスタンド FM の事業を譲渡してくださった吉本興業さん、スタンド FM の一ファンとしては本当にありがたく思っています。そしてこのように継続してくださっているだけでもとても嬉しく思います。感謝しています。ありがとうございます。一方で国内音声配信業界全体で見てみますと、成功していると言えるようなプラットフォームがほぼないのが現状です。ですから、そのことを踏まえて、吉本さんらしい骨太な大胆な改革運を期待したいと思っています。スタンド FM を愛してくれる皆さんが安心できるような改革運を期待したいと思っています。ぜひ頑張ってください。応援しています。今回、たまたまスタンド FM の新社長が山地さんだと分かり、調査を深めていったところ、いろいろなことが分かりました。吉本興業という超大手企業らしい、とりあえず誰かがどこかには当てがわれるという人事を目の当たりにした一方で、人生をかけて全身全霊でスタンド FM を盛り返していこうというような人事面での施策はあまり感じることができませんでした。それを裏付けるかのように、8月の事業譲り受けからあまり大きな進展がないというところにもつながっていると感じました。今後のスタンド FM はおそらく3月の吉本興業の決算月に何かしらの転換点を迎えるとは思いますけども、それに向けてスタンド FM のファンの皆さんはできる支援を一人一人が自分ごととして考えていき、そしてできることをやっていきましょう。楽しい番組を作っていきましょう。そして声を上げていきましょう。日本の音声配信全体が盛り上がることを祈りまして、以上といたしたいと思います。ぜひ今後ともクリエイターエコノミーニュースをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。 また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。
バイバイ。